君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
豊橋から南西方向に5000キロ、マレーシアの閑静な住宅街に豊橋義歌隊が建っています。義歌隊生の日本政府の夢が詰まっています。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はマレーシアペナンで展開する義歌隊グローバルリーダー育成事業のお話。義歌隊国際教育センター特任教授京金淳先生に聞きます。
京金先生はマレーシア帰り。
ええ、帰ってきたばかりです。
まあ、ラジオをお聞きの皆さん、義歌隊ファンの皆さんはうすうすお気づきでしょうけれども、マレーシアといえばペナン。
そうですね、ペナンは豊橋義大の拠点校になってまして、そこをベースにしまして学生のグローバルの育成をしているというようなところでございます。
は
い、
義歌大がマレーシアペナンにあるっていうのが僕らも分かっているようでよく分からないんですけれども、はい、どういうことでこの施設ができているわけですか。
ご承知のように今日本はグローバル化と、各大学もグローバルの人材育成ということでやってまして、いち早く豊橋義大の場合は、海外に拠点校を設けまして、学生の育成ですね、それをやっているということ、それから文科省が進めてますグローバル の, いわゆる大学ですね、はい、そういうふうな拠点になるようなところを選ばれまして、で豊橋義大もそこでグローバル人材を養成していくということで、できた経緯がございます。
日本の大学が日本国内にあるだけじゃダメな時代なんですか。
そうですね、と申しますのはご承知のように、こういうグローバルの時代になりますと、企業が、要するにものづくりとかそういうのが海外にたくさん出てます。マレーシアだけでも日系企業は100社近く出ております。でそういうところでほとんどものづくりの企業ですから、そういうところで、活躍できる、人材、高度な人材ですね、を養成していくというような使命が、国立大学なんかでありますので、そういう観点で、豊橋もやっていると。
マレーシアっていうと非常に観光的なイメージが僕らあったんですけれども、日系企業が100社も出てるんですね。
はい、100社以上出てます。で特にマレーシアのペナン、豊橋義大が置いてます拠点校は70社ほど、
特にペナンに集中して、
ペナンに集中しているのは電子機器関係ですね。で近くにあるトヨタさんはどっちかというと KL ですね、クアラルンプールに出てると
という時代にあって、じゃあもう学生時代からそっちに行っちゃおうと、
将来ですね、そういうふうなことで目指して、でそちらで新しい日本の企業の養成員ですかね、それを頑張っていただくと。
留学とは違うわけなんですね。
留学は違いますね。どちらか言いますとそういう企業、あるいは多国籍企業ですね、そこで数ヶ月あるいは半年間のインターンシップをやって、企業と共同でどちらか研究をしていくというようなスタンスで、学生を送り出すと、単に物見遊山で行くというんじゃなくて、はっきりした目的意識で向こうの企業の方と学生とか一緒になって、やっていくと。で帰ってきてまたさらに義大でスキルアップして、将来国際的に活躍できるグローバルリーダーシップというような人材を養成していくというような目的でございます。
今机の上にですね、そのペナン校の写真があるんですけれども、この豊橋の校舎とは全然趣の違う。
そうですね、どちらか言いますとコロニアル風で昔の、世界遺産に残されているような建物ですね、それを借り受けて、今ペナン校として開設してます。
でも綺麗ですよ、たまたまでしょうけれども非常に天気のいい日の写真で、青空の前に真っ白い壁の建物、
そうですね、
で赤茶色い三角屋根が載ってましてね、
そうですね、でこの辺りは、いわゆる日本のどっちかというと田園調布と言われているペナンの中でも高級住宅街にありまして、要するに安全というのが大事ですから、やはり学生がもし何かあった時にですね、いろいろ困らないように非常に安全な場所にこれを設置してると。ですから、こう建物自体も少し趣のある高級感のあるオフィスになってると。
その前にいかにも南国といった感じの木々が
茂ってお
りまして、
ね、でこの周りはもうまさに今おっしゃるようなこういうふうな大きな熱帯雨林ですね、いわゆるそれがまだそのまま残ってると、この中にはここにありますプールとか、
青いプール、
テニスコートとか、
緑のテニスコート、
それから50人ぐらいが入れるこういうふうな講義室ですね、それから20人弱ぐらいの講義室等々、それからここも学生らが泊まれるような施設にもなってます。
泊まれるんですか？
泊まることができます。この間までですね、ドクターそれからマスターの学生が、サマースクールということで、ペナンにある有力大学ですね、いわゆる日本で言いますと京都大学みたいな感じのペナンにあります USM と言います、マレーシア科学大学、その学生とコラボをやりまして、でそういうような学生がとやりますので、その学生がここで泊まって一緒にワークショップとかあるいはフィールドワークを進めているというようなことで、宿泊施設も兼ねてます。
なるほど、せっかくペナンにもありますし、理科大生だけじゃなくて向こうの大学生と一緒に学んだりも、
やってます。
先生、教授陣っていうのは理科大の教授陣が行くんですか？
そうです、主に豊橋技大、それから、これは3機関でやっておりますので、姉妹校である長岡技術科学大学、それから高等専門学校ですね、
高専
いわゆる高専の3機関が、共同でこういうの運営をやってまして、ですからその3機関の教職員はここでいろいろ利用できる。
豊橋技術科学大学だけの建物ではないってことですか？
一応管理はグローバルのところは豊橋がやってますので、メインは豊橋技術科学大学が管理運営をしていると、ただしこの3機関で進めているプロジェクトですので、そういう関係の方はどうぞ使ってくださいというようなことになってます。
高専生って言いますと若いです
ね。そうですね、16歳から20歳、それから22ぐらいの学生ですから、どっちかというと上級生ですね、3年生以上の学生が将来的にここで英語研修とか、あるいは技大生がやってるインターンシップですね、企業の、それも一緒にやらせていくというようなことです。今は技大生がそれでメインやってますけど、将来的にも高専生もここで利用してもらうということで計画しています。
ここも1年通じてカリキュラムがあって、今こうしている時間も技科大生たちは学んでるわけですか？
今はやってません。夏休みとか、あるいは国際会議が11月にあります。で、年明けますと新しい国際会議と、それからもう一つ、ここで高専の先生が将来ですね、高専会って英語で授業できるような形のプログラムもあるんです、3期間の、それが年明けますと2ヶ月今日ここをベースにして研修を行います。だからまず年中ここで学生がおってやってるということの中で、スポット的にで将来的にはもうずっと連続して使えるような施設にしていこうと考えています。
まだ始まったばかり。
そうです、始まってまだ1年も経ってませんので、そういうような状況でこれからうまくですね、利用していくというようなことを3期間、あるいは別の大学ですね、日本の国公私立大学が共同利用センター的なことになればとは思ったりもして、で文科省の方もそういうのを期待されていますので、豊橋が率先して海外でこういうようなことをやっていたら豊橋ですねというような形で、進めていこうと。
なるほど、
考えてます。
まだ始まったばかりのプロジェクトですし、全国的に見てもね、大変貴重なケースでやってらっしゃると思うんですね。
珍しいと思います。
となるとやっぱりこう 豊橋のキャンパスで学ぶのとは違う。
そうですね、やはり多様性いうんですかね、うん、もう向こう行きますともう完全に日本語通じませんから、はい、英語でして、でどっちかというとマルチカルチャーですから、うん、日本は、まあ、モノカルチャーです。モノカルチャーというのは、ね、ああう日本人という
大体みんな同じ顔して、
そうですね、
同じ言葉で喋って、
でもマレーシアは 55% 前後ぐらいがマレーで、うん、次 36% ぐらい中華系、次インド系、うん、でその他近くの近隣の方がおりますので、やはり共通語と言いますと、まあ、英語ですね。要するに植民地時代イギリスがやってましたので、はい、皆さんは英語で喋る、うん、英語を通じてコミュニケーションを行う。ですから学生が将来グローバルで活躍するため必然的に英語を使いますので、うん、そういう意味ではマレーシアは非常にいいのかなと。で、多様的な経験ができますので、うん、でそういうふうなことも含めてですね、うん、ここに、まあ、決めたということを聞いております。
なぜペナンか、
なぜペナンかということはいろいろ理由がありまして、う
ん、他にも、
要するに将来ですね、うん、この卒業生技大とか高専から技大来たような学生もそうなんですが、はい、ASEAN で働くというのがございますですね、うん、将来そういうことが一番。それから世界各国の企業がペナンに集積、うん、特に電子機器関係の世界的なトップ企業がここに来ていると。
日系企業もたくさん出ているという話でしたが、
パナソニックとかソニーとかシャープとか、うん、東レとか、はい、花王とかもいわゆる日本のリーディングカンパニーも出ております、はい、でそういうふうな企業が、まあ、ここで現地の方を雇って物を作っているんですが、そういうところのやはり管理運用ですね、うん、若い時に来て、うん、卒業してですね、はい、やってもらう人材も必要ですので、うん、それを学生時代に経験してもらうと、まあ、基本的には、うん、豊橋技大の学生は日系企業もそうなんですが多国籍企業ですね、インテルとか、うん、グールとかいろいろありますですね、はい、そういうふうな多国籍企業に送り込んでやらすというところですね、
はい、IT 企業もいろいろ来てるわけなんですね。
そうです。それからまあ、異文化理解ですね、うん、いわゆる多様な文化、はい、今言いましたように民族が混在してますので、
日本では経験できないことですね。
で異文化理解ができると、はい、で、まあ、英語が共通語ですから、うん、英語力が身につくと。
学校以外でも例えば買い物ですとか日常生活英語で、
もう英語でなかったら全然できませんですね。
逆に英語でいけるわけなんですね。
そうです、うん、もうどこでもマレーでしたら英語が話せなすと、はい、どこでも行けます。それからペナンにはマレーシア科学大学という、はい、マレーシアで2番目にできた、うん、どちらか言いますと科学技術に重点を置いた大学ですけど、それとコラボをしてこのペナン校を、まあ、運営しているということで、うん、この有力な大学が、まあ、あると、うん、それからもし何かあった時ですね、学生の安全とかそれは最優先ですけど病院の設備が整っていると、はい、それから食べ物が非常に日本人の口に合うということで中華系がございますので、ペナンは、はい、ペナンは逆にマレーシアのマレー系の人よりも中華系の人が少し多い住んでおりますので、うん、はい、食べ物が非常に美味しい、で日系の方もたくさんおられますので、はい、まあ、治安もいいというプラス食べ物がいいと。
やっぱり食べ物大事ですもんね、
そうですね。それから時差が1時間ぐらいですのでそんなに苦にならないと、
距離的にはすごく離れてる気がしますけども、実は南の方ずっと降りてって、ちょっと行くと
そうですよ。だから南北の移動ですから東大の移動じゃありませんので、は
い、
もう
時間はかけ
ないいうことですね、はい、で、まあ、飛行機もそんなに高くないと。今は、まあ、格安の飛行機とかいろいろ出てますのでね、
ヨーロッパやアメリカに作るよりも、
そうですね、うん、だからそういうふうな非常に、まあ、多したようなメリットがありまして、はい、うん、でペナンに、まあ、豊橋技大としては拠点校を置いたと。
なるほど、
いうことでございます。
じゃあ実際技科大のスタッフもしょっちゅう行き来している。
もうしょっちゅうですね。ごく最近まで昨日おとついですかね、 行かれてた先生もおりますし、うん、今朝帰ってきましたとか言って、もうあの行き来は大変でやってます。ただ常駐しておる期間は長くはないんですが、うん、今のところですね、
まあ、教科ね先生は国際教育センター、という立場でいらっしゃいますけれども、ずっとペナン校には行ってらっしゃったんですか？
この春から、うん、ずっと行ってまして、でペナン校の、まあ、運営ですね、はい、それから学生が来た時、あるいは向こうとの大学の交渉、あるいは今言いましたインターンシップの企業との交渉とか、はい、そういうことを今進めてます。
春からずっと、
春からこの4月から今の10月まで。ただいろいろなビザの関係とかそういうのがありますので、うん、まあ、帰ってきたりしながら、だけど基本的な拠点としてましてはペナンで仕事をしていると、
は
い、
ご家族は日本に残して、
私単身赴任
で、はいはい、ペナンに行ってらっしゃったわけなんです、じゃあ自炊で、
自炊ですね。どっちか言いますと、まあ、自分でその苦になりませんし、先ほど言いました物価も安いですから、ちょっと近くの市場とか、はい、あるいは屋台とか行きますと、もう100円200円のオーダーで。
マレーシアの屋台ってテレビなどではよく拝見しますけれども、
ああいう感じですね。
もうほとんど現地人ですね。
いやいや、そんなことはないんですが、うん、やはりここで仕事しようと思ったら現地に溶け込んでやる必要がありますので、うん、はい、やっぱ上から目線というより、むしろ一緒にですね、うん、いろいろ物事を考えていくというのは、うん、やっぱり現地の方と一緒にしていくのが必要かなと思ってます。
やっぱり朝から屋台でご飯とか
近くにですね、買いに行ったりですね、あるいはここに管理してる方が作ってくれたり、まあ、いろいろなケースがありますので。
ペナン校は食堂はないんですか？
あります、もちろん
そこでも食べられるわ
けです、ね、そこで学生が来た時に自炊したり、先生方が来た時に自炊したり、うん、そういうようなことでできるような便利は図ってます。
なんか楽しそうですね。
非常に楽しいと思いますよなかなかね年中夏ですから、雨季と寒季だけで激しい雨が降って、うん、すぐに上がって日本みたいに梅雨みたいにじとじとという感じではありませんので、うん、非常に、まあ、爽やかな感じがしますね、うん、だから、まあ、熱帯雨林の特有のあれはありますが、まあ、住めばいいところと思います。
これから日本は雪もたくさん降りますけれども、ここは雪の心配なさそうですしね。
ありませんね。それで、まあ、ご承知と思いますが、リタイアしておりますね、シニアの方が、はあ、でシニアの方が移住する、マレーシアに移住する中でペナンが一番を今いろいろ
なんか聞きますね、
PR されてるでしょう、うん、マレーシアの政府の方が、はい、でそこでぜひ、まあ、ペナンで住んでください。で寒くなった時11月か12月ぐらいにもペナン来て、うん、でまた暖かくなる日本に帰るとか、そういう風なシニアの方がたくさん来ておられますね。
たくさんの学生さんがペナン校行きたいと思うんでしょうけども、みんながみんな行けるわけじゃないですね。
やはりインターンシップとかそういうなんで、はい、学内で募集して、うん、でいろいろ先生方が面談して、うん、やっていると、うん、ほぼ手を挙げますと大体行けるようなことはしております。
そうなんですか、でここで学ぶことも単位として認められて、
インターンシップで行きますと、うん、そういうので単位を与えると、
単位以上に自分の中の経験値がガッと上がりますもん ね。
単位だけじゃなくて、そのプラスアルファが非常に大きいと思います、うんうん、だからここでの経験、要するに英語力のスキルアップとか、多国籍企業ですから絶えず英語でやって、うん、自分が持ってる研究力いいんですかね、うん、そういうののスキルアップも非常に上がるということで、まあ、一石二鳥と一石三鳥とか4兆ぐらい のメリットがあるんじゃないかなと、このように私は思ってます。
まだ始まったばかりのプロジェクトですけれども、とここで経験をした学生たちがまだ社会に出てったっていうことはない、
まだで ありませんですね、うん、これから
ですよね、
だからそういう1期生2期生あたりがやはり豊橋技大出て、他の企業とか、まあ、いろいろな機関からさすが豊橋の学生ですねと言われるような、うん、こういうなあれに育ってほしいなと、このように思ってます、う
ん、本当に世界で活躍する技術者になれるわけですもんね、
そうです、うん、そこを狙ってますので、うん、グローバルリーダーシップというような形でそういうふうなことで引っ張っていくという人材を作っていくと、うん、技術者として、うん、
世界に名だたる企業が集まっているペナンですので、そこで一緒に学んだ学生が将来いろんなところの偉いさんになって、また出会って、あの時のっていうこともあるでしょうしね。
そうですね。だから別に日本人社会だけじゃなくて、やはりそういう多国籍やったら、グローバルに広がっていきますのでね、でそういうふうにこの幹部といったらアメリカ行ったりヨーロッパ行った時にいう感じでですね、仕事も弾むし、なんかの、コネクションができますとですね、広い意味での、プラスになるんじゃないかなと。それで我が校はまさにその先端を行ってると、いうことですね。だから各大学のモデルケースになりうるかなと、このように、でモデルにしなければならないと私は思ってるんですけど。
そうですね、始めたところで、清金先生の責任も重大だと思いますけれども、学生さん、それから高校生たちの皆さんもね、どうせ技術者になるなら世界を相手に活躍できるような人材になれたら、
そう思ってるんで、ご承知のように今、どっちかというと内向きの学生さんが多いと、要マスコミで、ね、新聞とかそんなに書いてますね、そうじゃなくてやはり、一歩飛び出して、でいろんな経験をしてもらうと、ということが非常に重要ですし、これからの日本を支えて若い人がですね海外に大いに、出ていく、その、お手伝いを豊橋議会はしているということですね。
夢は叶うわけですもんね。
十分叶います、
僕らが住んでいる町の大学でそれが叶うということです、
そうです。もうぜひ高校生の皆さん、あるいは高専の皆さんですね、豊橋議大に大いに、受験していただいて、将来ですね海外で活躍できる、目指して、頑張ってほしいなと、このように思ってます。
京金先生もぜひ頑張っていただきたいと思います。
ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
こちらこそ。
天白の城。
今日から使いたい議科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい議科大の業界用語のコーナー。議科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりはしときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい議科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました京金先生の業界用語は
ダイバーシティ。ダイバーシティは先ほどお話ししましたように、多様な文化民族が混在している、いわゆる多様性という意味です。でこの多様性というのは、これからの世界での生きていくために非常に大切な言葉ですので、ぜひ覚えておいてください。
来週の土曜日、議科大で女子中学生を対象とした実験教室が開かれます。物理の先生たちが作っている物理学のサークル野良猫学会のメンバーが、いろんな科学パフォーマンスで楽しませてくれます。参加資格は女子中学生であることです。野良猫&テクノガールズは来週11月7日の土曜日、お昼1時から3時半まで、豊橋議科大のひばりラウンジっていうおしゃれなお部屋で行われます。参加費は無料、参加資格は女子中学生であることです。今時代は女性研究者を求めてるんです。でも現状はご存知の通り、まだまだ男女のバランスが悪いです。女子なのに理系とか心ない一言を平気で口にする人がまだいる時代です。だからこそあえて参加資格は女子中学生であることです。高学年でしたら女子小学生でも参加できないこともありませんけど、相談してください。定員がありますので、必ず事前に申し込んで参加してください。詳しくは議科大ホームページの右サイドのイベント一覧を見るか、お電話でお問い合わせください。電話番号豊橋 0532 44-6502 外科大男女共同参画推進室が担当しています。テンパクの城外科大。ジャングルを流れる川をイカダで進み、ライフジャケットをテーブル代わりに飯を食う。先住民の村長とは現地通訳を通してコミュニケーションを取った。次週11月7日の天白の城は、この夏マレーシアペナンに行ってきた義科大生男女10人のうちの3人を迎えて土産話をお届けしますを楽しみに。